島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてお知らせいたします。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭のお片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財などの片付けごみにつきましては、引き続き回収を実施することとなりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。富岡町からのお知らせでした。引き続き FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は震災の記憶を次世代に引き継ぐために始まった福島震災遺産保全プロジェクトの収集や調査を行っている県立博物館主任学芸員の高橋満さんへのインタビューです。
高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、福島震災遺産保全プロジェクトというプロジェクトを立ち上げたきっかけというのはどういったことなんですか？
そうですね、県立博物館ということで、常日頃福島県の歴史っていうのを扱って、展示している施設なので、今回の大震災についても歴史的に明らかな大事件ですから、その歴史を扱う博物館としてどう対応するかっていったときに、とりあえずそれを、いろんな人に伝えていくには資料として保全していくことがまず必要であろうということで、博物館としてやるべきことをやりたい、役目を果たしたいということで、このプロジェクトを立ち上げました。
はい、ありがとうございます。それでですね、震災遺産をですね、いろいろ収集とか調査をしているということなんですけども、これどういったものを収集調査しているんですか？
そうですね、この震災は、地震だったり津波、それに合わせて原発事故も起こったということで、非常に複合的な災害ですから、一つで何かを全て伝えるというのはなかなか難しいんですけれども、まずその震災を象徴的に伝えるものをですね、それがどんなところにどのような形で残っているかっていうのをまず調査します。その上で、そのまま放っておいてはおそらくゴミとかあるいは不要なものとして処分されてしまうであろうものを、収集していくという方針でやっております。
この収集活動なんですけど、こちらは多分いわき市の方を中心に、行っているかと思うんですけど、何人ぐらいで収集されているんですか？
そうですね、まあ、博物館のスタッフとしては、10人ぐらいが、まあ、一度に行くっていうことはないので、その都度、まあ、2人ないし3人ぐらいで出かけていって、あとはその、まあ、いわき含め浜通りの方 にお住まいの方にもこのプロジェクトに入ってもらって、まあ、地元ごとの詳しい情報とかお持ちですので、それで一緒に、いわき市含め浜通り全般に、訪れて、調査収集しているということですね。
3月のですね、3月にですね、震災遺産報告会というのが行われたそうなんですけども、これどういった報告会だったんですか？
そうですね、この震災遺産を保全するという取り組みは、あまりない取り組みなので、まずどんなことなのかということを知ってもらうということで、活動内容を紹介するということ、それから、我々が震災遺産と呼んでいるその地震だったり津波の痕跡ですね、それについて関心を高めてもらおうということで開催しました。
で、報告会、ね、見に来られたお客さんの反応はどうだったでしょうか？
そうですね、やはりまだ4年しか経ってない段階ですので、どういうふうに受け止められるかっていうのが不安だったんですけれども、南相馬市でやった時にはまさにこう被災に直面した方というのもいらっしゃって、お話を聞くとやはり思い出してしまうとか悲しくなってしまうというような、意見もあったんですけれども、それと同時にただこういうことはやってほしいというお声もあったので、それはすごく安心したというところもあります。
ね、会津若松市にも、ね、まだ仮設生活をしている方も、ね、結構おられますんでね、まあ、現状報告というかそんな感じで、ね、報告できればいいなと思ってますけどね、それではですね、福島震災遺産保全プロジェクトですね、今後の活動予定なかったら教えていただけますか？
はい、ですね、まあ、昨年度は、まあ、初年度ということで、主にやはり浜通りを中心に、活動していたんですが、ただこの震災はですね、まあ、中通りの方にもいろんな影響を及ぼしてますし、仮設住宅っていうのは中通りにもたくさん作られてますので、そういう避難だったり、あるいは原子力災害による、除染っていうところですね、そうしたことをテーマに取り組んでいきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
県立博物館ではこうした震災に対しての取り組みのほかに、まあ、通常ですね、いろんな県内の歴史を扱うということで、さまざまな研究調査あるいは展示として、いろんな取り組みしてますので、ぜひ一度博物館の方にいらしていただいて、県内の歴史というのはもうそういう震災だけじゃなく、もう素晴らしい歴史あるいは文化があるんだっていうところをですね、一目見てまた再発見していただければいいなと思ってますので、ぜひ、お越しください。
今日は福島県立博物館の主任学芸員の高橋満さんにお話を伺いました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。